ソ連組織というものは、その州その理想とする精神にかなったものであるか否かが問われなければなりません。大聖人様の教えというもののこの根本は、何遍も話してきたように、一切至上成仏ということですね。で、大聖人様の教えだけが一切至上成仏ということを目標にしているということじゃなくて、そのおよそその宗教というか、特に仏教というものは、どの宗教であっても本来一切至上成仏ということがその目的でなきゃいけないこのものなんですよね。いつも話しするように仏教というのは仏の説いた教えという意味の仏教じゃなくて、仏になる教えということがこの仏教ということなんだと。だからこの教えは何のためにあるんですかっていうふうにそこの宗派の坊さんに質問したときに、ここのご本尊は霊験あらたかで、その功徳があって、いいことがありますよ、拝んだらいいことがありますよ、守られますよっていうような返事が返ってくるとしたならば、もうその宗教はもう信仰する意味っていうものは持たないということになりますよね。今日たまたまうちは読売新聞なんですけど、まあ普通の新聞にもあると思うんですけど、こう開いて見てたら、般若心経が刻まれたブレスレットって、あったんですよね。で、この般若心経はこの唱えると守られて、それで、この利益があると。だからこの腕にこの巻いとくといいことがあると、で何万円ってあるんですよね。もう全然その何て言うんですかね、その、まあ、商売なんですけど、全然一切至上成仏なんていうようなそのこと、つまり坊さんとか お寺さん自身がもうそういうことを解かない。もうそれじゃ商売にならないというふうに考えて、それで守られるとか、いいことがあるとか、いう宣伝文句で、その宗教というものが成り立っているわけですけども、これは大聖人様の理想じゃなくて、大聖人様は一切の教えの中からその真実の一切の至上が成仏できる究極のこの目的っていうものを、この叶えられる方法っていうものが何なのかということをこの求められたと。だから真言宗や禅宗や念仏宗やいろいろなこの宗教っていうものにおいて、みんなこの一切至上成仏っていうことがその目的でなければいけないはずなんだと。だから日蓮宗宗のこの理想とする精神というものはこの一切至上成仏ということなんだということなんですね。にもかかわらず、今の安倍宗門におきましては、カリスマ信仰をそのまま修正周期にもスライドさせて、人事権、財産権、懲罰権、教義解釈権とあらゆる権限を安倍氏一人で掌握するように規定されております。この一切至上成仏ということは、誰もがこの仏の命というものを持ってて、誰もが南無法蓮華経の鍵となる教えというものを信心修行すれば、誰もが仏になることができるというのが、この背景に法華経という教えの背景を、法華経を背景にしてあって、それで一切至上成仏ということがその叶うんだという、その、まあ、方程式ですよね。にもかかわらず、誰にでも仏の命があるんだっていうことを説いているにもかかわらず、この太石寺は、その江戸時代のこの時期に、観世がこの生き仏だと、一番偉い まあ、ホスとかカンズとかいう言い方をしますけども、カンズが一番この偉い人で、その人が一仏で、他は迷いを持った凡夫だという、そういうその考え方。つまり、そのカリスマ信仰というものに、この組織を運営していく上において、それの方が楽だというふうに、その考える。上の者のこの権威っていうものを、この定める方が、組織を維持しやすいっていうふうに考えて、そういうふうに、この大聖人の教えっていうものから外れて、そういうふうに、なっていってしまったということなんですね。で、かっては民主的であった修正周期、このお坊さんの組織の規約というものが、学会と歩調を合わせるようにどんどん変更して、恐ろしく専制的独裁体制になってしまっている。そのため、芸家が白いものを黒と言ったら黒というのが、本宗の信心だ、などと公言する僧侶も多くおり、救いがたい状態になっています。個人でも組織集団でもその姿や行動がその信仰内容を表すわけですが、今の宗門や学会の体制はその間違った信心の当然の帰結として抑圧され閉塞した教団にならざるを得ないのですと。つまり一切衆生成仏ということを一番のこの目的にそのしなければならないのに、組織を維持するために上の者のこの言うことをただこの盲目的にその聞きなさいと、上の者に逆らうということはこのいけないことだというような抑圧された閉塞したその教団組織というものに、もちろん創価学会もこの退席時もこのなってしまっているということなんですね。機能体の共同体化、坂井谷太一さんの著書で組織の盛衰という本があります。組織というものを学問的に研究した最初の本ではないかと本人が自負されていて、なかなかの好調です。組織というものが陥りやすい病疫を実例をもって説明しています。例えば、軍隊というのは国を守り、国民の命や財産を守るためのものだった。ところがだんだん軍人が自分たちの生活と地位の向上を目指し、組織のためという自分たちの都合が優先していって、最後には国家国民を犠牲にしてまで日本軍の利益を優先していった。まあつまり国民がどうなっても自分たち軍がこの生き残れる、そういうこの道をこの探すというようなこの組織になっていってしまったということですね。要するに組織はある目的のために形成される、目的追求のために機能している集団がやがて目的が忘れられて、構成員のための共同体、互助組合みたいになるという、自分たちの権益を守るため、生活を守るため、保身のため、安定のためですね。つまり会社が潰れようが自分たちの給料は欲しいという考えですよね。ちょっと今このギリシャとかああいう公務員天国みたいなこの状態ですよね。できるだけ働かないで、会社が潰れないで、それで給料はたくさんもらって、そして当然の権利としてそのことをこの主張する、そういうようなこの状態になっていく。つまり 最終的に軍隊でやれば何のために戦争をしてるのか分かんなくなってしまうということですよね。本当にね、考えたらその、まあ、日本がこの戦争をしたっていうのは本当に今考えてももうむちゃくちゃなことをしたっていうことですよね。戦争してもし勝ったとしてもアメリカをその統治するだけの人間の数が日本の中にいないと。でそんなは そんなことありえない、もう常識から外れてるということですよね。これはよく今ちょっと前に話題になった映画に山本五十六ってのがありますけど、山本五十六っていう人がいて、アメリカの国力がどう、軍事力がどうだっていうことはもう十分、まあ山本五十六以外の人もみんなその諸外国のこの状況分析っていうものをみんなこの知ってるわけですよね。だけどそのどんどんどんどんですね、この戦争に入っていくね。で山本五十六がそのま この奇襲戦をかけて、それでその初期の段階はそのなんとか持ちこたえられるというふうに判断をしてこの戦争に入ったわけですよね。だけどそれを山本五十六はその十分一生懸命その戦争しちゃいけないって反対して、もうどうすることもできなくてそのやむにやまれない状況になって戦争に入ったんだと、苦渋の選択をしたんだっていうふうに言うんですけども、だけども本当だったら絶対に戦争しちゃいけないこの状況だったんですよね。ここでやめようってこっちが声かけたって向こうがじゃあやめようって言わない限りやめられないわけですからね。だからやっちゃいけないこの戦争をその今振り返って美談のようにこの言われている人物もありますけども、決して美談じゃなくてそのみんながその罪をその被らなきゃいけないはずだというふうにこの思うんですよね。でこの共同体化ですね、共同体化っていうとなんかいい言葉みたいに思うんですけども、目的を失ってその組織団体だけのこの思惑でこの動き出すっていうことをこの共同体化っていうふうに言うわけですね。でこれはどの組織でも起こりうることなんです。警察組織であっても同僚が犯罪を犯した場合、あいつは悪いことをやったけれども懲戒免職ではかわいそうだから穏便に処理しようということが起こる。医者でもそうです。明らかに医療ミスと認められてもいざ裁判になると誰も証人に立ってくれない。暗黙に仲間のかばい合いがあると、ね、患者のために尽くすことが医療に携わる人たちの使命なはずが、そういうようなことが忘れ去られ自分たちの仲間内の既得権益が優先されてしまう。そういう組織集団の抱える腐敗堕落の表れが機能体の共同体化であると指摘しております。公務員の世界にしても学校の先生の世界にしても大企業においてもみんなそうですよね。その組織の中では法律を犯していることであってもその組織の中では正しいことだというこの理屈がこの通ってしまうですね。山一証券や、だいぶ前の話になりますけど、山一証券の倒産や大手銀行の倒産事件もそうです。 幹部たちの立場やメンツが優先されて共同体化してしまったから、いろいろな問題を思い切って改革できなかったですね。これはあれですよね、電力会社もそうですよね。電力会社から今の原子力関係のこの人たちもこのみんなそうですよね。電気が高くなったら、原発がなくなって電気が高くなったら、その世界と競争できなくなるじゃないか。原発動かせ、動かしてもその今の問題をクリアできる状況だったらその動かしてもいいと思うんですけども、何も状況的にその前と何も変わってない、ただ動かせとですね。また事故が起きても知ったこっちゃないというような、そういうその感覚ですよね。本当にそのどうしようもないなと思いますよね。まあどうしようもない問題を、どうしようもない問題にその 3.11 を境にしてこの直面しちゃったわけだけども、ニュースなんか見てるとそのなんか頭が混乱してきますよね。原発を止めようと、だけど原発作ってもいいよと何言ってんのかなってニュース見てて、どう止めたいのか止めたくないのか何なんだろうなっていうような、じゃあ原発止めたらこの町の人たちの生活どうしてくれるんだとかいうような、このまあ同時にこの同じ時間帯に同時にそのニュースを聞くと、一体これどうなっちゃってるのかなというような、矛盾どころの話じゃないなというふうに思うんですけども、そういうもういろんなこの思惑ですよね。本当に純粋にそのみんなのためにも考えてっていうことよりも、当面自分たちがこの得をするか損をするかというようなことをこの前面に押し立てて、この世の中というものがこの動いていくということですよね。日蓮召集や創価学会も規則に大聖人の仏法を公然流布するための組織だと規定しながら、現実は首脳部の保身のために大聖人の仏法を売り物にするというような共同体化してしまったことが教団の病根として指摘できると思うのであります。ですね。本当にこの大聖人様のこの教えっていうものを自分たち流に悪用しているその団体にこのなって、そして宣伝文句は自分たちこそが大聖人様に一番近いその存在なんだということをこのアピールするというようなこの組織になっていくということですね。環境への過剰反応、これも周りの状況環境にあまりにも合わせすぎると時代が変わった時についていけなくなる。坂井谷さんは石炭業などの例を挙げております。これは既成仏教も徳川時代の体制に順応しすぎて、これ徳川時代の体制っていうのは檀家制度、檀家制度っていうのをこの徳川時代にこのまあ法律のようなこの規則として作ったんですね。それはキリスト教を弾圧するためにこの檀家制度っていうのを作ったんです。お寺にお寺を役所の戸籍係にこの仕立てて、 そしてお寺のそこのお寺の信者であるというその確証というもののもとに、この認別証っていうですね、この戸籍にちゃんと乗っけてあげて、そして旅行をするという時には手形をこの出してっていうふうに、このお寺でこの地域のこの人間っていうもののこの掌握をこのさしたわけです。でその帳面に載ってない人間は無宿者であるとか、この宗教というものを違う幕府がこの睨んでるところの間違った宗教をしているということで、もう引っ立ててこの何て言うんですか、この佐渡のこの鎮山とかそういう無宿、もう昔は本当にひどいですよね。宿がないというだけでも、もう犯罪人、犯罪を犯してなくても宿がなくて、今で言えばホームレスみたいな状況で生活しているっていうのは、もうそれだけで犯罪人っていうふうにその扱って、それでそういう過酷な、その死んでも誰も何とも言わないような状況のところに連れてって、その過酷な労働をさして、それで体を壊そうが何しようがもうほったらかしというようなことをこの平気でこの国がしてたわけなんですね。そうすると一般の人たちは何としてもその認別証に入っとかなきゃいけないと。認別証に入ってなかったならば、そのおちおちその暮らしていけないということで、その認別証に入る。認別証に入るには真言宗なら真言宗のお寺、禅宗なら禅宗のお寺っていうところにちゃんと所属しなきゃいけないと。でちゃんと所属すれば、その年間を通しての法要とかそういうところに顔出しして、その供養を包んでそのお参りをするっていうことをしていないと、坊さんの方から、お前おかしいじゃないかと、お前そのお葬式に行ってやんないぞっていうふうに、その坊さんの方は脅しをかけるとですね。でそういうふうにして無理やりにこの信仰させるような、このお寺にこの参詣させるような、そういうこの制度っていうものを、そのお前その最近お参りしてねっていうのは、お前キリスト教じゃないかとかいうような、そういうようなこの脅しと、それからそのお寺に対するそういう甘い汁をこの幕府はこの提供したわけですね。でお寺にそういう甘い汁を吸わせるということは、つまり幕府は一般の庶民というものをお寺がこの目をつける係にさせといて、そしてお寺も幕府の飼い猫のように言うことを聞く、幕府に逆らうということをしない。つまり信仰というものは、権力者がどんだけその偉そうにしてても、ああいう権力者というものは間違ったことを言ってるんだ、本当の世の中において大事なもの、本当にその偉い人はあんな権力者じゃなくて仏様なんだということをお寺が言うと、そうすると権力者がその国の一番偉い人じゃないんだということを、この言われることを、その権力者は一番嫌がるわけですよね。だからそういうことをお寺に言わせないように、大きな宗派に言わせないように、このするために、この檀家制度っていうものを飴と鞭に使って、このお寺をこのコントロールする、お寺は信者さんをコントロールするということで、この持ちつ持たれつの制度をこの作ったわけなんですね。当然そこのお寺に所属させますから、だから他の宗教に鞍替えする、信仰を変える、 ということは許されないわけです。もう自分のこの縄張りっていう形なんですね。で、それでずっとこの戦争が終わって檀家制度っていうものがなくなって解体したにもかかわらず、その名残でずっとやってきたわけです。だけど今さっきの話じゃないですけども、核家族の中でその檀家制度の名残っていう流れも壊れてきてるっていうことなんです。もう家の信心じゃなくて一人一人の信心ですね。こうこうこうだからお父さんは信じる、こうこうこうだからお母さんは信じるですね。お父さんは真言宗、お母さんは禅宗、子供はキリスト教ということであっても、その平気だと、その家が信仰してるんだと、家で同じ信仰してるんだっていう発想はもうなくなってきてるということなんですね。だからずーっと檀家制度っていうものにこのしがみついてきたこのお寺は、もうこの檀家制度がどんどんどんどんどんどんどんどんこの崩壊していく状況というものにもうついていけないということなんですね。これもね、本でもテレビでも見たんですけど、この島根県とかね、鳥取県とか、その山間部のこの長い歴史をこの営んできたそのお寺さん、そのお寺さんがね、もう過疎化でその高齢、その地域に住んでる人たちも高齢化、どんどんどんどん足腰が動かなくなる、それから若い人たちは都会にこの出てってる。そうするとお寺さん自身が自分のお寺を捨てて都会に、都会のマンションの中に出張所という形で、もうまるで押し売りのようにその実家の子供が生活している都会にまでお寺さんの方が出かけていって、それでその月々のお経参りをしなきゃいけないということで、このお寺さんが出張っていくというような、その状況までこの生まれていると。本寺を捨てて、それでその子孫がいるところまで、その来てくれって子孫が言ってるんじゃないんですよ、子孫が来てくれって言ってるんじゃないんだけども、自分の方からこの出かけていってですね、そして過去から続いてきたところの檀家制っていうものをこの維持しようと、このしがみついている状況にこの今あると。だけどそれでもダメになってってると言うんですね。それでももうこのだんだんだんだんこのそっぽを向かれて、この子孫はその逃げ腰にこのなってしまっていると。もう決してそのお寺さんのそういう行為をその感謝の気持ちで受け入れているんじゃないんだということをこの言ってましたよね。で、徳川時代の体制にこの順応しすぎて、今ではそのことが仏教の衰退の原因になってしまっている。そういう今言ったような衰退の仕方をこの生んでいると。同じように神道が軍国主義に順応しすぎて、今では見る影もない。またバブル経済というものに企業が過剰に反応しすぎて、拡大主義一本で突っ走ったところはバブルが終わった時には皆お手上げになってしまった。大企業が困っているのもこの環境への過剰反応だったと指摘されていますね。もうその時のこの体制、その時の制度、 その時の考え方っていうものがあまりにも強烈なために、そこからこの脱出するということがこのできない、この状況ですね。今日蓮召集もどうやらそれに近い状況でありまして、今まで創価学会にべったり依存しすぎた、また学会に全面的に迎合してきたものですから、喧嘩別れしてしまった今となっては存続さえ危うい状態になっている。創価学会の真似をして信者の勧誘みたいな釈迫を煽っておりますが、失敗は目に見えております。まず自分を釈迫することから始めなければならないことに気づいてもらいたいものです。創価学会のようなですね、釈迫とは言えないような釈迫、持っていればいいことがあるよ、手放したら罰が当たるよっていうようなもの、またこの信心をすれば幸せになれるよというような、本当にこの単純な、どういうこの教えなのかということもこの伝えないで、その時の勢い雰囲気でこのご本尊様をばらまくようにして、このそれを釈迫だというふうにこの言ってきた。ですから退席時も、創価学会にいたら罰が当たるよ、創価学会を出れば功徳があるよ、退席時は創価学会よりも功徳があるよ、創価学会よりも正当だよというような言葉が退席時の今の釈迫で、創価学会がやってたことと同じことをこの繰り返してこのやってるんだと。自分たちにもこういう間違いがあった、こういう非があったですね、この一切衆生成仏いうことを訴えるんじゃなくて、観図を中心にしなかったらこの信心の筋目っていうものはこの外れてしまうんだということばかりを、彼らはこの一生懸命この訴えて、訴えるというよりも脅しに使っているということなんですね。だからそれは本来の釈迫とはこの言えないということになります。本来布教教学教啓育成とは自分たちがやっていかなければならないのです。しかし宗門はそのかなりの部分を創価学会に委ね、ただ儀礼部門として機能してきた。それが非常にお粗末な宗門の体質を生み出した原因だと思います。よく言われる既成仏教の堕落ということは、本山や寺院が修行のために仏法を説いたり法を広める場所でなくなってしまったということが原因でしょう。そうすると退席寺も修行のために法を説かずに本尊を見せ物にしてきたことへの反省に立たなければ問題解決にはつながらないのではないでしょうかですね。階段の本尊というものを、まあ、誤解碑というふうに言って、それを開いて、扉を開いてこの拝ませると、これが本尊のこの一番のこの源ですというような、本尊にこのランクがあるような、退席寺の本尊が一番で、二番目がお寺の本尊で、三番目が信者さんのこの本尊だみたいな、その本尊にランクがあると。そしたらじゃあ成仏にも、信者さんの家のご本尊の成仏、お寺のご本尊に拝んだ時の成仏、退席寺の本尊を拝んだ時の成仏って、成仏にもランクがあるということになりますよね。成仏にランクなんかあるわけないですから、だから本尊にランクがあるわけがないと、いう本尊にランクはないんだということを教えなきゃいけない坊さんが、自分たちの権威っていうものを高めるために、ここにある本尊が一番なんだと、ここに来なきゃダメなんだというような、この全くその狂ったその考え方っていうものを、この組織の共同体化のためにこの信者さんに間違ったことを教えるということなんですよね。だから本尊を見せ物にしているということなんですね。成功体験への埋没 また日本軍が日清戦争、日露戦争で勝利を収めなかったら、もう少し冷静に戦局を分析し、あのような無謀な太平洋戦争を起こすことはなかったろうと言います。日本軍が連戦連勝だったものですから、すでに野茂藩事件でソ連の戦車に手痛い敗北を喫して装備の遅れが分かっていながら、その現実を見ず、なし崩し的に戦争に突入したわけです。この野茂藩事件というのは、この1939年にですね、モンゴルとこの満州、中国の東北部、この地域にですね、で今でもそこは国境紛争がモンゴルと中国の間でこの生じているところなんですけども、まあ危険地帯ですよね。昔からそういうこの小競り合いのこのあった、そこを狙ってですね、この満州に出張ってたこの関東軍がですね、そこでこのまあ戦争をこの起こすというか挑発行為をこの行ったわけなんですよね。それでモンゴルと、その結果モンゴルと中国と、そしてその漁夫の利を得ようとするところのソ連と、もうとっても大きな、最初は関東軍はそのモンゴルの方にちょっかいを出してですね、そしてそのどんどんどんどんこの領土をですね、この広げていこうぐらいのそのことでこのやってたんですけども、それが一触即発のこの爆弾を抱えるような状況になってですね、ソ連がそこにこの参戦をしてきた。日本はただ天皇を抱いて根性論でもってこの戦争をする、人海戦術でもってこの戦争をする、十分相手は軍備力もこの劣っているところのこのモンゴルや中国だから大丈夫だというふうに考えていたところ、ソ連がここにその当時もう最先端の戦車をこの集結させて、この日本軍は蹴散らされてですね、大きな負け戦になったわけなんです。これが野茂藩事件というふうに言われて、ソ連の戦車に手痛い敗北を喫して装備の遅れが分かっていながら、その現実を見ずなし崩し的に戦争に突入した。もう向こうに戦車があるということは分かってたんです。分かってたにもかかわらず、まあそんなものがなんだというようなその甘い考え、軽い計算でもってこの戦争をしたら、もうとんでもないこの死者の山になってしまったね。そして安易な希望的観測でまた信州不滅、皇軍腐敗などといい気になって戦線拡大をしたら、完全な敗北を喫し、それが結果的に将来の日本中焦土に化したわけであります。ですね。第二次世界大戦の敗北までずーっとこのドミノ倒しのようにこのつながっていってしまったということなんですよね。今の日蓮召集創価学会も戦後社会の再編成におせおせでやってきてね、この何ですか、バブルにこのつながるところのこの戦後の復興のガーッと高度成長期のずっとその波にですね、創価学会も乗ってきた。そして創価学会がこの南無妙法蓮華経のお題目を唱えたから、こんだけ生活が楽になった、こんだけ世の中が良くなったっていうふうにこの信仰にすり替えてやってきたんだけど、世の中全部良くなってきてる、世の中全部成長してきたわけです。創価学会だけが成長してきたわけじゃないんですけども、信仰のおかげでこうなったっていうふうにこのうまくすり替えたわけですね。すり替え で、創価学会の人は、ああ、信仰のおかげでこうなったんだ、というふうになった。実は自分が汗水垂らして一生懸命働いて、国もどんどんどんどん高度成長期でずっとこの伸びてきたおかげでそうなったにもかかわらず、南明法蓮華経のおかげでこうなったというふうになったんです。創価学会はすっごいすり替えを使うんですね。例えば議員がね、何期か勤めるとこの議員年金というものがこのもらえますよね。普通の一般の人間よりもその国のために働いたということで大きな年金をもらう。そうすると創価学会の中では、創価学会のおかげでお前は年金をもらえるようになったじゃないか、議員年金をもらえるようになったじゃないか、だから議員を辞めても創価学会のために尽くせと言うんだろう。で、税金ですよね。議員の年金は税金でもらってるにもかかわらず、創価学会のおかげでというふうにすり替わっちゃう。生活保護なんかもどう考えても生活保護をもらえる条件っていうものを満たされてなくても、公明党の議員が横車を押してその生活保護がもらえるような、そういう状況というものを作ってやる。そうすると生活保護で生活している人間にも、学会のおかげでお前生活保護もらえるんだから、もらえるようになったんだから、今度の次の選挙の選挙活動一生懸命頑張れ。あ、創価学会のおかげで生活が楽になったから頑張ろうというふうにこのなっていくわけです。ね。みんな他人のふんどしで相撲を取るみたいに、人のふんどしを借りてきちゃ、創価学会のおかげで、創価学会のおかげで、新人のおかげでというふうにこのすり替えてこのやってきたということなんですね。だから未だにバブルの夢から覚めず、極洋や勧誘のノルマを割り当てるだけ、これは必ず破綻するに決まっているのですと。今もう創価学会はね、もう権業する、権業もね、もう受領本の調合を抜いて方便本と字掛けだけこれやればいいと、式味もねこの増加でいいと、ろうそくもねもう電気でいいと、線香ももうつけなくても構わないというふうになって、もうほとんど活動の中心は選挙活動っていうふうになってます。今まではさっき言ったようにすり替えでも根本にこの信心お題目っていうものがあって、そのお題目を唱えて選挙に頑張るというふうに、あくまでも政教一致で中心は信心だというふうにあの人たちはやってきたんですけども、もうだんだんその一番の実は本音にしなきゃいけない部分がどんどんどんどんどんどんどんどんこの縮小化されて、それでこの世の中に対するこの政治権力、それを得るということにの目的の方が強くなってきてしまってるわけですね。だけどこれはもう絶対にそのあの人たちは大聖人の教えを悪用してますけども、その悪用の形、悪用の過程の中でも一番のこの元になるものからどんどんどんどん離れていってますから、本当に創価学会というものはこのこれから将来このまあ限りなく縮小化されていくんじゃないかというふうにその感じるわけなんですよね。物事は必ずしも大きくなったらいいということではないんです。 大きくなったことで滅びる組織集団がたくさんあるのです。むしろ内実も伴わず分不相応に大きくなったら危ないんです。その器に見合った力に見合った組織であった方がいいと。つまりきちっと目的と組織の存在、大きさ、何でも何にもこの目的も何にも分かんない人でもたくさん入っていればいいと、お金を出してくれればいいというような団体はこの信仰の団体としてはふさわしくないということなんですね。つまり法にかなった組織でなければ信仰の団体とは言えないんだということが言えるわけですよね。だから100万人になった、1000万人になったということを誇るんじゃなくて、その一人一人がきちっと目的っていうものをちゃんと共通の目的っていうものを持って存在しているか信仰しているかどうかということが大事なんだということなんですね。で、終わりに、まだまだ私たちは残された問題がたくさんあります。現代社会においてはいろんな新知識によって旧来の古い考えが否定されるような場面も出てきた。様々な問題を直視するとともに、この現代という時代に生きる我々がどのようにして大聖人日光聖人のご精神を継承してどのように仏法を伝えていくのか、こういう問題意識を持って共に励まし合って精進することが我々の目指す昇進覚醒だと思います。また我々が仏法の精神を継承して修行し愚通していく道場は、本山とか本部とか仏壇の前だけとか、そういう限定された場所ではありません。法華経の人力本に結腸付属が解かれ、その直後にもしは教願所住のところ、もしは恩中においても、もしは臨中においても、もしは受下においても、もしは僧帽においても、もしは白衣の家においても、もしは殿堂にあっても、もしは三国荒野にあっても、この中に皆まさに塔を建てて供養すべし、ゆえんはいかんまさに知るべし、このところはすなわちこれ道場なりと説かれ、皆さん方一人一人が法華経を信じて生きるその場そのところこそ道場であり階段であると示されているのであります。この人力本の経文は妙法蓮華経を上行菩薩を上師とする自由の菩薩に結腸付属した直後に説かれたもので、末法においてはどこであっても消防将棋を継承しルーしていくところがそのまま霊山浄土であるということを示された経文です。この経文をそのまま受け継がれたのが日光聖人であったわけであります。大石寺を身延から出て大石寺を開いたところに時にもこの人力本の三国荒野、山であろうが谷であろうが荒野であろうが、この南妙法蓮華経の信心をするところ、それが道場なんだという志で、この荒れ野であったところのこの大石寺のもう名前通り大きな石がゴロゴロしているような、そういう状況の荒れ果てたこの土地を開いてこの大石寺を建立された。今で言えばですね、家を建てるにはここはふさわしくないなと思うような、ただ広いっていうだけのその土地を提供されて、その開墾にどれだけ多くの労力や時間が費やされるか、想像しただけでも果てしない思いというものを持ったにもかかわらず、それを修行と置き換えて開墾して お寺を建てたのが大石寺っていうお寺なんですね。まさしくどんな山であろうが谷であろうが荒野であろうが、そこを南明法蓮華経の修行の道場と定めて開いたのがこの大石寺だったということなんですね。日光上人はその精神を持ってた、日目上人もその精神を持ってたということですね。日光上人は消防護持するために二光等の南風に染まった弥勒山にこだわることなく、二光が萩井実長という人と一緒にこの結びついて、そして神社にお参りしてもまあ少しぐらいいいじゃないか、多宗のお寺にお参りしても別にいいじゃないか、多宗の神社や多宗のお寺にお金を供養したって別に世間の付き合いだからいいじゃないかというふうに、いいじゃないかいいじゃないかっていうふうになし崩し的に崩れていったその姿を南風、柔らかい風というふうにこの表現するわけですね。その弥勒にこだわることなく三国荒野の大石ヶ原に出てこられて法義を確立され、末法万年の礎を築かれたのでありました。つまり彼らが言っていることは大聖人の生きている時に説かれたところの教えとは違うんだと。大聖人の説かれた教えっていうものはこういうことなんだ、こういう生き方なんだというふうに日光聖人、日目聖人は自分の生き方を通して弟子たちに伝え残したんです。ね。口だけで違うんだと言ってたんじゃなくて、身をもって違うんだということを示してくれたのが日光聖人であり日目聖人。大聖人、日光聖人から我々が継承しなければならない精神とは、伊豆国にても聖人の恩義を相次ぎ参らせて、どんなところであっても大聖人の教えを継いでいくんだ。三国荒野、山であり谷であり荒野であろうが、どこであろうが大聖人の教えというものを継いでいくんだというのが、この日光聖人が我々に残された教えなんだと。それが絵法不縁、法によって任によらざれの精神、消防将棋の将棋を堅持していくということであります。この絵法不縁人の精神を基本として昇進の道場たる各寺院を拠点として行学の錬磨、釈伏愚経の実践を起こしていこうと思うのであります。昇進会法華経の使命というのはこの4つあるとですね。1つ、この覚醒運動の延元始まりは、周回両祖のご精神を現代に再確認する中で起こったもので、自身の覚醒、今までの自分の信心に対する反省、間違った学会時代の考え方、世間の宗教感覚っていうものに侵されている、そういう考え方っていうものがあれば、それを否定し、ね、拝めばいいことがある、守られるというような感覚の創価学会や世間のそういう信仰観というものから脱皮した、それを否定して脱皮した、そういう自分自身の信仰に間違いはないかというところから出発していかなければいけないものなんだと。創価学会がダメだから創価学会を出てお寺に着いたから正しいと、そんなもんじゃないんだと、自分の心を変えていかなきゃいけないんだということですね。2番目、法華本門の下種仏法の対抗を信受しつつ、現宗門創価学会各日蓮門下一般の逸脱を是正し、 後代に継承し伝えていくべきご精神を再確認すべく精進するとですね。大聖人様の下手仏法の対抗というのは、いつも申し上げるように苦恩願助本人名の一念三千ということですね。つまり一切のこの真羅万象のこの命すべてに仏の命というものがもともとこの備わっている。だけどこの仏の命、南無法蓮華経の命というものを自覚するには、鍵や錠前を開けるように南無法蓮華経の鍵を持ってないと、この南無法蓮華経の仏の命というものを自覚するということはできない。だから我深く何じら敬もう、あえて教満す、ゆえんはいかん、何じら皆菩薩の道を行じて、まさに差仏することをうべし、南無法蓮華経の命を南無法蓮華経の信心修行で初めて南無法蓮華経の仏になることができるんだというこの教え。そして一切の命は全部平等に南無法蓮華経の命で、一切の命は全部つながっていて、そして支えられあって、この私たちの命というものの存在というものがあるんだと。これが苦恩願助本人名の一念三千ということなんですね。これが下手仏法、一言で言えば下手仏法ということになります。これを私たちは再確認しながら行じていかなきゃいけない、自分の生き方というものに重ね合わせていかなきゃいけないということですね。3番目、すなわち創価学会の在家主義にも堕落せず、つまり坊さんよりも自分たちのが偉いんだという、上か下かという考え方でもって創価学会は在家主義ということを言いました。だから在家こそが本来であり偉いんだというふうに、どっちが偉いという問題じゃない。在家主義にも堕落せず、宗門の出家至上主義にも陥らずね、坊さんの方が偉いんだという考え方も、これも間違いだと。一切の主張全部平等に仏の命、南無法蓮華経の命っていうものが備わってるんだっていう、その教えを私たちは信仰しているんだから、どっちが偉いとかどっちが偉くないとかいうようなことを考えるね、主導権争いをしてるんじゃないんだということです。その矛盾を確認しつつ、下手三宝を信受しね、南無法蓮華経の法、日蓮大聖人様を仏、日光聖人様、日目聖人様を大聖人様の仏法というものを今日我々につないでくれたところの、その系統、それを信受し、厳正な規義規法の伝統を受け継いで現実社会に消防を流すること、日蓮召集の信仰をするんだったならば、こういうことを守っていかなきゃいけない、こういうことをやっていかなきゃいけない、こういうこの行儀というものをちゃんと持ってなきゃいけないということをきちっとみんなに伝えて、そしてそれを継承していくということを私たちはしていかなきゃいけない。4番目に、日蓮門下の相続の自覚、日光門流の信仰者としての覚醒が原点であり、この原点に立って宗門学会の覚醒から、ひいては広く社会の覚醒を促す宗教運動を展開していくことが我々の使命である。つまり自分だけがこの信心をしていればいいというんじゃなくて、他の人たちにも正しい信仰とはどうあるべきかね、さっきの般若心経のブレスレットじゃないですけどもね、この大聖人の信仰をしなさいっていうところまでいかなくても、それは間違ってますよ、 こうこうこういうふうにして間違ってますよ、そんなことをしても意味がありませんよっていうふうに、世の中の宗教に対する考え方というものも私たちは改めさせていかなきゃいけない、変えさせていかなきゃいけないね。信者さんのね、信者さんの娘さんがね、その結婚するって話になったんです。結婚する、相手の人はね、この信心をしてない。これでね、その娘さんの両親、もちろん信心してる両親がね、何としてもね、この日蓮召集のこのお寺でね、この参謀院でこの結婚式をこの挙げさせてもらえないだろうかというように頼んだんです。こうしたらね、その向こうの両親がもう世間にどっぷり使ってる、もう世間のこの感覚が当たり前だと思い込んでるから、お寺で結婚式ですかと、お寺でやるってのは葬式でしょうと、もうお寺で結婚式っていうそのこと自身がもう頭に入っていかないんだね。これ日蓮召集だから嫌だって言ってんじゃないんですよ。お寺で結婚式すると。なんちゅうこと言ってくれるんだと。それだけでもう大変な問題になっちゃったんですよね。おいで、いや、こっちの両親の、いや、お寺で、結婚式も、でも成人式でも、何でもしますよ。家を建てるときに、その、起工式とか、自陳式とか、その、やるんですよ。そんなことするんですか？お寺ったら人が死んだときですよ、っていう話になって、それで、その両親が、その、ここまで来て、それで、その、私と、この、直接話をしたいと、いうふうに、まあ、話に来て、それで、こう、こう、こうですよ、と。何もおかしくないんですよ、と。いうことで。そしたら今度は、まあ、実際にここで結婚式したんです。そしたら親戚の人たち、向こうの人たちは、お寺の結婚式っていうのはどういうもんかっていう、もう興味本位で、その、妙に、その新郎の方の親戚の人数が多いんだその野じ馬みたいに、そのもう興味津々でどんなことやるのかっていう、もう目つきで、もうなんていうんですか、もうギョロギョロ見てるわけね。で、嫁さんの方のその親戚の人はもうみんなこの新人に関わりを持って、もう何も珍しいことじゃないっていう認識を持ってますから、もう普通の顔してこの座ってるわけですよね。男の親族の方はもうキョロキョロキョロキョロキョロキョロって、そんな変わったこと何もすることじゃないんですけど、キョロキョロキョロキョロしてるわけです。それで終わったら、いやー、お寺でやる結婚式ってもなかなかいいもんですねって帰ってきましたけど何なんだろうなと思いましたけど、でもそういうふうにしてこの世の中のその頑固で迷ったその考え方っていうものを、その初めて見たっていうことであっても、それも私たちは変えていかなきゃいけない、この責任っていうものが、言葉においても姿においても、そういうこの変えていく努力っていうものをですね、その私たちはこのしていかなきゃいけない。ただ日蓮大聖人様の教えっていうものを説くっていうだけじゃなくて、本当の宗教、本当の教え、本当の信仰っていうものはどういうものでなくちゃいけないんだということ、そのことを私たちはこの伝えていかなきゃいけないと。あ、この人にはいきなり日蓮大聖人の教えの話をしても無理だなというふうに考えれば、もう本当にこの賭博口っていうか玄関口のこの宗教の話 をこのしていくと。そして相手に、ああ自分がやってることはおかしいことなのかな、自分が常識だと思って今まで生きてきたことは変なことなのかなっていう、そういういい意味のこの疑問を抱かせるということを私たちはしていかなきゃいけないということが言えるわけですよね。まあちょっと長いこの文章ですのでね、一番目は三大表と本尊化、二番目は樹事新行化、三番目は功徳と現象、四番目には血脈相乗をめぐって、五番目は光線流布感、六番目が今日の教団組織の問題、ということですね。どの項目もね、この私たちにとって非常にこの重要な、私たちがこの信仰のこの柱にしていかなきゃいけないこの問題ですので、この文章をね全部覚えておくということはできませんけども、この中に書かれた内容というものを自分の心の中に置いて、そしてこの大聖人の信仰というものは何を根本にしていかなきゃいけないのかということから外れないようにこのしていってもらいたいというふうに思うんですね。